SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
建築家の坂茂さんにお話を伺います。建築家っていうそのお仕事が権力者のなんかこう権力を可視化するっていうことにこう疑問を抱かれたということなんですが、それはいつ頃からなんでしょうか。
仕事を始めて10年ぐらいですけども、まあ、我々のクライアントほとんどある意味では特権階級というのはお金を持っていたり権力を持っていたり、そういう方々の仕事がほとんどだということに気がついたんですね。まあ、それは歴史的に見ても建築っていうのはやはり、まあ、時代時代に特権階級の種類違いますけれども、常にその財力や権力っていうのは目に見えないですから、そういう人たちが建築家を雇い、モニュメンタルな建築、宗教建築もその一つだと思いますけど、そういうものを作って社会に自分たちの力を見せるというのが建築家の役割だったし、今もそうだと思うんですね。で、決して別にそのモニュメンタルなものを作ることが嫌なわけじゃないんですが、そういう特権階級だけのために仕事をするしていることに気がついて、つまり社会の役にあまり立ってないなということに気がついたんですね。例えばお医者さんや弁護士さんはもっとその広く社会の人たちの仕事をしているわけですけど、建築家っていうのはそういう意味では、まあ、例えば家を建てるときっていうのは人生最高のとき、そういう人たちばっかりお付き合いさせてもらってて、まあ、そういう意味でもう少し何か広く社会のために建築という自分の能力や知識を使えないかなと思ったときに、たまたま94年に東アフリカのルワンダで内戦があって、非常に貧しい、レフュジーのキャンプ、国連にオーガナイズされているにもかかわらず非常に貧しいテント生活を見て、もう少しそれを良くした方がいいんじゃないかということで、まあ、手紙書いたんですけど返事来なかったんで、直接国連難民高等弁務官事務所ジュネーブにありますけど、そこに行って、まあ、そういう訴えをして、まあ、運よくコンサルタントに雇われてそういう仕事を始めたんですね。まあ、それが94年で、次の年95年に神戸で大地震が起こって、神戸っていうのはあの難民の、まあ、ベトナムの難民ですけど、日本の政府が初めて受け入れた帰還センターがありまして、多くの難民が神戸に住み着いて、元難民ですね、で、キャソリックな人が多いもんですから地元の教会に通ってる、で被災した後に、全く教会の建物も潰れてしまったところに多くの元難民の人たちが集まっているというニュースを見て、それで多分日本の一般的な被害者よりももっと大変な生活を強いられているんじゃないかと思って、その神戸の高取教会に行ったのが、まあ、神戸の活動の始まりだったんですけどね。その彼らのために仮設住宅を作ったり教会の再建をしたりという支援を始めました。
坂先生は建築材に紙を使う、紙の筒を使われるということで、最初その、神戸の教会の方に行かれたときに燃えちゃうんじゃないかっていうふうにかなり反対があったということなんですけれども、
まあ、実は別に紙だけじゃなくて木を使ったり鉄を使ったり何でも使うんですけども、やはり仮設建築っていうのはお金がないし、それからいつも建設に、プロのコントラクターを使うんじゃなくて学生のボランティアと一緒にやることが多いんですね。そういう意味で安い材料であり、しかも軽くて学生でも扱いやすい材料、安全な材料、そういう意味で、紙の筒、紙管って呼んでますけども、それを使うことが多いんですね。しかも世界どこでもこの手に入る材料なんですね。そういうものの強度実験をして、ちゃんと建築基準法の安全性も確認して、建設する開発をずっと昔からやってますんで、そういう意味で紙を使うことが多いですけれども、紙っていうのは工業製品ですから防水も不燃化もできるんですね。ですから最初はみんな先入観を持って、弱いんじゃないかと思われますけれども、その辺もちゃんと確認して作ってますんで安全なんです。
2016年のエクアドルの地震の時には、こちらの美術館にも展示されてますけれども、竹を使ったもの、その現地にあるものを使うということ
ですね。骨組みは現地の紙管を使ってますけれども、外壁として、現地の、アフォーダブルな住宅でよく使われている竹を、しかも斜めに張ってるんですね。で、これ斜めに張ってるのはデザインということよりも、紙管のフレームを横の揺れ、風とかですね、地震に強くするためにブレーシングっていうんですけども、そういう意味で斜めに張って横力に 耐えるように、張ってます。でそういう住宅は大体デザインとして横に斜めに張っているものが現地にたくさんあるんですけども、まあ、それに似ているところもありますけど、なるべく現地の材料とかテクノロジー、現地の職人さんを使って、あるいはまあ学生ですけどね、できるようなもの、そういう意味で竹を外壁内壁としてエクアドルでは使ってます。よく自然災害って言いますけども、そこでよく見てみると地震自体で人が死ぬわけじゃないんですね。なんで人が死ぬかっていうと、建築が崩れて人が亡くなったり怪我したりするわけで、それは間接的にも直接的にも建築家の責任であるんですけども、我々はその復興の時たくさん新しい仕事が出ますんで、実はそれを楽しみに待ってるんですよね。新しい仕事ですから、町の復興っていうのは。ですけどその町が復興する前に避難所の非常に貧しいコンディションで滞在しなきゃいけない、あるいはその後にまた非常に貧しいコンディションの仮設住宅を政府が作って、そこに何ヶ月も生活しなきゃ、あるいは何年もですね生活しなきゃいけない。ですから復興の前に、生活住環境で非常に問題があるんですね。ですから復興の時の仕事を待ってるんじゃなくて、その前から、やることが建築家としてあるんじゃないかと思って、そういう避難所や仮設住宅の改善に取り組んでるんです。
災害で精神的なダメージを受けているからこそ、仮設住宅は安らぎを覚える場所でなければならないというふうに言ってらっしゃったんですけれども、その辺はいかがですか。
皆さん大変な思いを肉体的にも精神的にもしてます。ですけどやはり政府は、避難所や仮設住宅に居心地の良さというものを求めてないんですね。でそれはまあ予算も限られているからだと思うかもしれませんけども、そこにアイディア、あるいは我々建築家が参加することによって同じ費用でもっと居心地のいいものは作れるんですよ。ですけどもともとそういう避難所に居心地の良さというものを求めてないですけども、やはりそこに数ヶ月あるいは仮設住宅と何年もいるんであれば、居心地のいいところにいないとやはり安がられませんからね。ですからそういう意味でやっぱ建築家の職業としてそういうところを改善するっていうのは、特にやっぱり精神的にも肉体的にも大変な思いした人にとって重要なケアじゃないかなと思います。
世界各国の本当にもう震災直後のところに飛び込んでいって仕事されているわけですけれども、いろんなところでそういうポリティカルなことですとか、そのお役所的なことでいろんな壁にぶつかられると思うんですけれども、そういう時にはどういうふうに対処されるんでしょうか。
まあ、できればなるべくその政治的なことに介入しないと言いますのは、しょうがなくやっぱりローカルのそういう役所と対応しなきゃいけないことはたくさんあるんですけども、やはりそれによってですね、緊急時に緊急で対応できないんですね。ですからなるべくそういう役所を通さずにできることをやろうと思ってるんですけども、まあ仕方なくやはり役所と対立することもあります。役所は前例のないことをやりたがらないですから、災害被災者の人たちが喜んでくれても役所の人が許可くれないということは非常に多いんですけども、だんだん世界的ないろんなところでの活動が評価されて実例ができてますんで、そういうもので少しずつ役所の方々にも実績を見てもらって許可をいただくような努力はしてます。
紙を使われたというところで、この日本独特のもったいない精神というのもあるんじゃないかと思うんですけれども、そういう、こう再生可能なものをどんどん使っていかれるという、その観点ではいかがですか。今変わってきていますか。
これを開発始めた86年頃はまだバブルの真っ最中でしたから、紙を使って再生紙を使って建築を作るということに全く周りで興味を示してもらえなかったので、非常に説得するのが難しかったんですけど、今は世界的な環境問題がやはりどんな領域でも重要なテーマになってますので、より説得力が出てきてますけど、でもそれは偶然です。やはり身の回りにある材料で、しかも手に入りやすく使いやすい材料ということで、紙管、そのしかも紙管というのは世界中どこにでもありますんでね、そういう材料ってなかなかないんですよね。ですからそういう意味で環境の意味で使い始めたわけじゃなくて、やはり安く強く世界中どこでも手に入るということで始めたんですけど、まあ、結果的にそれが環境のそういう観点から見ても非常に適切だということでそういうふうに解釈されますけど、ただ今言ったようにもともとそういうことを戦略的に考えてやり始めたわけではありません。
で先生はこういろんな大学でもう教えてらっしゃいますし、これからの若い世代に何か期待することっていうのは何かおありですか。
まあ、特に日本の問題で言いますとね、若い人たちが海外に出たがらないんですよね。ですからどんどん海外に出すように連れていくようにしてます。そうしないとその日本は非常に平和で居心地がいいですから、 でもただ将来的に日本の繁栄や平和は世界をやはり繁栄や平和にしなければ、もうこれだけグローバルになってくるとですね、ありえないわけですね。そういう意味で若い時からどんどん海外に出て勉強したり経験するということは非常に重要だと思いますけど、どんどんそういう若い人が減ってるんで、それが一番日本の今問題だと思います。ですから学校ではなるべく学生を外に連れ出すようにしております。学校ではですね、学校サボったり居眠りしているような人がそういう被災地に連れて行って、見るだけじゃなくてやっぱ現地の学生と一緒に仕事させるんですよね。そうするとやはり、学校で線引いているよりは実際ものができて、それでまた人が喜んでくれたり見てるとやる気を出したり、新しい自分たちの可能性とか、それから社会的な意味での、貢献というものを肌で見て感じて興味持ってくれる学生が非常に多いですね。
クライストチャーチの教会の建築もそうですけれども、本当に世界各地を飛び回っていらっしゃいますけど、その行動力の源になっているものというのは何なんでしょうか。
やはり自分の行動範囲が広がればそれだけチャンスも増えるわけです。そしてやはりいろんな国に行っていろんな文化を見て体験したいですから、やっぱりそれが一つの楽しみでありし生きがいだと思います。しかも今言ったように、あの日本だけにいれば狭い社会でのチャンスしかないですけど、世界に出れば世界中にいろんなチャンス出会いがありますので、それが楽しみだと思います。
先生はこうプリツカー賞を受賞されたり、もう世界的な知名度も本当に終わりなんですけれども、でもそのいわゆる有名になってとかお金をたくさんもらってとかっていうような成功を追ってらっしゃるわけではなくて、先生にとって その成功するっていうことの定義って何なんでしょう。
いや、成功する定義というか、成功しようと思ってないっていうことだと思うんですけどね。まあ一般的に有名になると、例えばその災害支援なんかでもやりやすくなることは確かですね。やはり誰しもその初めて迎えた人がどんな人なのか、信用できるのかどうかっていうときに、そういういただいた賞っていうのは、そういう初対面の人に信頼してもらえる、そういう材料になりますんで、それはすごくありがたいことだと思います。ただその有名になることが目的じゃないし、賞をもらうことが目的じゃないですけども、確かにいろんなところ行って仕事がやりやすくなることに対しての恩恵はすごくあると思います。
例えばこの仕事をやっていて本当に良かったなって思われる瞬間というのはどういう時ですか。
いや、いつも建築の仕事はもうこれしか僕趣味ないですから、これが一番楽しいんですけども、やはりお金持ちの方の住宅を作っても、仮設住宅を作ってもよく引っ越しをお手伝いするんですね。で、そこに住まわれ始めて引っ越したときに皆さん喜んでくれる、仮設住宅でも本当に喜んでもらえてるんですけどね、その瞬間がやはり建築家として一番嬉しい瞬間ですね。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、またSBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。